マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれよこれやもてなし、そして裏まで聞いちゃおうと1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代、そして今日は90年代の懐かしいミュージックで語ります。
はい、はい、巷はね、いろいろと、はい、まあ、何ですか、コロナですか、
大騒ぎですけどね、
うん、私たちも今日もまた大騒ぎのね、あの番組をやっていきましょうね。
やっていきましょうね、
はい。今日の、今日はまた大物が。
大物ですよ。僕らの、本人は謙遜するかもしれないけど、うん、僕らからしたらもう一番の超大物ですよ、
今まで。僕はこれね、ターボーからね、藤沢坊って言った時にね、うん、また無理な話してんなっていう、ね、そういう話を聞いてるんですけどね、はい、どこで知り合ったんでしょうかね。
ターボーマーボーがよく行く、飲み屋さんで、立ち飲み屋があるんですけど。
飲み屋ですか？
そう。ふと見たら、藤井さんが立ってたんですよ。で俺相当酔っ払っててさ、もう酔っ払って勢いだよ、お願い今回ラジオで攻めませんかって。
また例の本で攻めたでしょ。例の本で、ね、
そうそう、うん、そんな感じだったんですけど、はい、話を受けながらさず、うん、今横に座ってくれてるから、うん、本当に最高です。
最高ですね、はい、この平場で一緒に会えるとは思わなかったです。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のゲストは、はい、沖縄アンダーグラウンドの、
まあ、
本を書いて、
はい、ここにありますよ、
沖縄書店大賞を取りました、はい、藤井誠司さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ようこそ。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ早速キラーパスですけど、自己紹介は自分でお願いします。
自分でしょうか。すいませんですね、知念さんとは立ち飲み屋で会いまして、もつ焼き屋さんで、
もつ焼き、
会いまして、これ店名言っても大丈夫ですか。
大丈夫です。
串豚と書いて串豚というふうに
書くものですが、泊まりの方に。
泊まりしょうね。そうです、そうです。で、そこで、飲んでいたんですけど、で、本当はあの時は飲んじゃいけない時期だったんです。飲んじゃいけないというか、あんまり飲むすぎるなという時期で、というのは、今日野先生が目の前にいるのはだいぶ安心材料なんですね。この野先生の職業は言ってもいいんですよね。
お
医者さんなんで、それも脳のお医者さんなんで、というのはね、僕去年6月にですね、脳卒中を、小脳から出血をしまして。
私の専門じゃないですか。
専門なんですよ。脳外科の先生ですから、目の前になんかドクターがいるともう安心するというような、ね、そういう
の
になっちゃいまして。
トップの音がいます、
いや、
トップライブ。
恥ずかしいです。
で、そういうことも去年経験したんですけど、はい、月に1回、那覇に来てまして、で、十何年前から、来てまして、今、ご紹介願った沖縄アンダーグラウンドですね、売春街を生きた者たちという、はい、沖縄 の、 前原とか、はい、前原新町ですね、宜野湾の、
はい、
それから小沢の吉原というですね、一大歓楽街、特飲街、売春街ですね、売春街があったんですね、ずっと戦後、でその町が、2000年に入ってから、特に2010年前後ですね、に一番こう、取り締まり運動というか、はい、この町を潰そうという運動が始まりまして、その町の、ちょうどその、町をなくそうという運動の頃に、その町の関係者から、こういうふうに町がなっていると、大変なことになっているというふうに聞いて、町に通ってですね、その関係者、中で働いている女性とか、町を仕切っている、アウトローの人たちとか、いろんな人に話を聞いていくうちにですね、これはすごい歴史があるなというふうに思って、数年集中的に取材をして、この本に、沖縄アンダーグラウンドという本に、まとめたんですね。集中的にと申しましたのは、僕は十数年前、まだその頃はこっちに拠点がなかったんですが、たまたま沖縄アンダーグラウンドの本を書くきっかけにもなったんですけど、きっかけというか、案内人ですね、十数年前に、飲んでいた、一人で歩いていたら、タクシーが止まって、乗りませんかって、沖縄ってよくありますよね。
あります
あります。
向こうからふわー寄ってきて、
U ターンしてくるときもあ
ります。U ターンしてくるときもあるんですね。強引に乗せられて、それで僕酔っ払ったんで、お兄さんもうちょっと行かないかっていうふうに言われて、それで僕は当時割と まあ、優等生、まあ、今も優等生なんですけど、まあ、ちびちり川見たりとかですね、読谷村行って、まあ、いろいろそういう、まあ、いわゆる、まあ、戦績を回るというようなことをやっていて、うん、はい、で夜は、まあ、一人で、まあ、泡盛を飲んでいたんですけど、うんうん、たらその前原に連れて行かれて、
ギドマン氏のね、
はい、うんうん、で行ったらもうそこだけなんか世界が違うっていうか、うん、びっくりしちゃって、うん、で普通の結構大きな家が並ぶような住宅地に、うん、なんかそこだけなんかスポットが当たったような、うん、まあ、宇宙みたいな感じですよね、うんうん、
宇宙みたいな、
惑星みたいなのがあったっていうイメージなんですけど、でこうだからって言われて、で行ってみたらもうなんか女性がいっぱいいて、うん、で後で聞いたら200人ぐらい当時はいたのかな、
200人、
はい、ですね、
あの、まあ、90年代入ってからなんですけど、うんうん、でお客さんというか、まあ、男性がわーっと、まあ、歩いていて、うん、まあ、狭い一角なんですよ、うん、そうですね、まあ、細い路地がいっぱいあって、うん、でここはなんか別世界だなというふうに思って、うんうん、だからちょうど僕は沖縄の表側を見ようと思って、うん、まあ、沖縄好きでずっともう二十何年通ってるんですけど、うん、なんか沖縄の裏の顔っていうかな、うん、まあ、裏側を見たっていうふうに思ってしまって、うんうん、で同時になんか沖縄のイメージみたいなのがどんどん自分の中でこうガラガラと崩れていくような感覚を覚えて、ね、でそこから、そのタクシードライバーさんとまた偶然会ったんですよ、その後に、というのは沖縄ってそうだと思うけど、大体こう、ま、自分の仕事場っていうか、うん、この街を中心にしてるとかってありますよね、エリアがありますよね、はい、でその方はその前原を中心に割と送迎を、うん、女の子の送迎をするドライバーさんだったんですよ、うん、それでまた会って、でその方にまた連れて行かれて、うん、まあ、その方は、まあ、戦後生まれの方なんですけど、もちろん、うん、まあ当時 その前原も含めて沖縄にね30いくつ当時、まあ、戦後特飲街というか歓楽街があったんですよ、うんうんうん、はい、でその大半がもう全くないんですが、かろうじて、まあ、痕跡っていうか町の建物が残っていたりとかして、そういう場所をね連れて回ってくれたんですね、
うんうんうんうん、
でいろんな
知ってるんですそのタクシーの、
そうですね、やっぱり前原の、うん、女の子の送迎をやってるぐらいだから、うん、そういう町に詳しいんですよね、でそういう町にも人脈があったから、うんうん、でそこでそういう方々に僕はお話を聞いていくのがだんだん、まあ、まあジャーナリストっていう仕事上ですね、うん、非常にこう関心を持って、うん、まあ、沖縄に来るたびにその方に連絡をして、もういろんな人に紹介してもらったんですね、うん、でも取材はその町についての、うん、まあ、店を経営してる人も女の子も、うん、からまあ町のそういうなんか仕切ってるような人たちも、はい、全部取材は、ね、ノーだったんですよ、 NG だったんですね、
NG だったんですか、
はい、でそれなんでかっていうと、はい、まあ元々町が非合法な町なんで、はい、であとまあその町を潰そうって言った市民グループの方も、まあ、沖縄の秩父だというような言い方をしてたんで、まあ、そこにこう、まあ、取材で入るっていうこと自体がもう町の人もやめてほしいということだったんですが、さっき言ったみたいに、まあ、2010年ぐらいから豊島駅強化運動がまあ高まって、うん、市民運動と警察が一緒になって、うんうん、まあ、町を潰しに変わったんですね、うんうんうん、そしたら僕が取材に改めて、まあ、申し込んだら逆にもう態度コロッと変わって、うんうん、残してほしいと記録に、
なるほど、
うん、
なるほど、
それで皆さん協力的になったっていうか、なんて言うんでしょうね、うんうん、まあ、もともとその、まあ、表にあんまり出られない方が多いんですが、あ、そう、なるほどね、まあ、そういう方々がものすごく協力をしてくれて、うん、まあ、どうやって町ができたかとか、うん、どういう人が働いていたのかとか、うん、どういう仕組みがこの町にあったのかみたいなことを、うん、まあ、いろんな人にもう何十人と会いましたね、うん、通って、会って、うん、まあ、記録に、残したと、うん、で同時に、やっぱりこれも占領米軍との、まあ、なんていうかな、占領米軍が半分作ったような町もあるんですよね。で、まあ、特に、まあ、小沢周辺の特飲街は、まあ、米軍が半分、まあ、表向きは米軍はそういうことは禁止をするという、まあ、当時、布告や不礼を出していたんですが、実は内実のところはそういう風だったと、遊ぶ場所だったということがあったんですが、そういう資料は公文書館に行って、 で調べたりとか、で調べるとこれまで全然発掘されなかった、まあ当時はね、あのそういうことをやってる研究者の人はいたんですよ、うん、結構、うん、沖縄にもいたし、うん、あの内地の方にもいたんですけど、うん、そういう人たちがあの知らなかったような資料も結構出てきて、うん、であのそういうものも使いながら、うん、あのまあ、この分厚い本に、うん、はい、まあ、これでも結構削ったんですよ、ね、
今目の前に本が
800枚ぐらいになったんですが、もともと1000枚ぐらい、
300ページ、350ページに近い、
そう、字数もね、すごい詰めて、
うん、
やったん
ですね、
詰めたんですよね、
絵がない全然、
写真は僕の写真が下手くそだってことで、編集者が全部撮って、うん、あのその代わりあの、表紙も含めて、うん、各章の、写真は全部これ石川隆一さんの写真を使わせてもらって、
う
ん、まあ、隆一さんとはまあいろんな縁で知り合いになっていて、うんうん、で彼も協力してくれて、うん、という感じですね、うん、はい、まあ、ざっと言うとそんな経緯でこの本は生まれたという感じです。
まあ、今でも純駆動とかね、
うん、だ平積みにされてたので、ね、この田内、ね、田内ですよね、これね、
田内です、
うん、田内のね、この表紙のこれでも誰もが一度は目にしたこの本だと思うんですけどね、まあ、読んでみたんですけどね、うんうん、やっぱりこう、我々ほら63年生まれじゃない、
はい、
だから実際僕まあまあちょっとその町に行ったことないし遊んだこともないんだけど、ここに書かれているいろんなことはなんかこうなんか体で覚えてるっていうか、例えばコザの風景とか、うんうん、なんか体で覚えてるなっていうような感じがあるんですよね。うんうん、だから、うん、まあ、沖縄のその本当にそのまた別の沖縄のところをこうちゃんと文でね定着してくれたっていうのがすごく
すごく
やっぱり貴重だなっていうふうに思うんです、ね。
ああ、ありがとうございます。うんうん、この本を買ってくれた純駆動でね買ってくれた、うん、だいぶお年寄りの女性の方が。うん、こんな本よく書いたわねっていうふうに店員さんに言ったらしいんですよ。で、こういうふうに、どういうふうに、よくこんな本書いたわねっていうのは、よく取材できたわねっていうことなんですよね。で、今おっしゃったように、まあ、中には遊びに行く人もいただろうけれど、まあ、大半の人は、まあ、全く内実を知らないわけですよね。で、歴史もわかんないと。でも、なんとなくでも、まあ、こんな感じだろうなっていうのはあっても、うん、まあ、詳しいことは分かんないと、うん、特に若い世代に至っては分かんないんですよね、うん、で、そうだからそういう意味でも、やっぱり沖縄随分読まれて、まあ、初めて知ったっていう沖縄の方がですよ、うん、初めて知ったっていう方がやっぱり反響が多くて、うんうん、驚きましたね、
これあれですよね、これがいい悪いというのをちょ、そうそうそう、とりあえずまず置いといて、うん、そこで救われた人もいっぱいいるんだけど、うん、俺のすごい記憶にあるのは、うん、観光タクシーがいっぱい、観光客を乗せていくというね、
そうそうそう、市民運動で反対運動が起きたきっかけも、うん、それで、うん、まあ、僕みたいにこう酔っ払ってるとタクシーが乗せて、うん、それで連れてっちゃうと、うん、でこっちも酔っ払ってるからまあいいよみたいな感じで行ってしまうと、うん、はいはい、でそれがもう沖縄の恥だと、うん、沖縄のこういう部分を、うん、まあ、観光できた人に対して見せてはいかがなものかと、ね、いうことが、まあ、女性団体を中心に言わ上がって、いたということなんですよね、
う
ん、
でそのこう町を潰しにかかった人たち、うん、警察とか、うん、議員さんとか、そっち側の取材も結構
な、あ、そうですね、
やられてて、
そうそうそう、
それもいい悪いは別にして、うん、でその警察の方も率直に、うん、もう本当自慢げにいろんな話してくれるんですよ。だからこういうそういう面も見れて、うん、
警察官の取材はもう県警の本部から、うん、もう議論所から、うん、あと警官を辞めた人ね、うん、OB まで、うん、もうたくさんの人が会ってくれたんだけど、うん、僕これ面白かったんですけど、警官ってあんまり余計なこと言わないですよね、うん、あんまり喋んないですよね、うん、これは沖縄だからなのか何なのか分かんないけどよく喋ったんですよ
聞いてもないことも、
聞いてもないことを、まあ、聞いてもないことっていうか、まあ、聞くから答えを言ってくれるんだけど、うん、まあ、相手が多分5人ぐらい座ってると、うん、僕が一言すると、みんな一斉にわーっと言い出すんですよね。で、ものすごい喋ってくれたりとかして、うん、で、なんかね、 なんて言えばいいじゃん、フレンドリーなんですよね、すごく。
でそこもさ、沖縄っぽかったんですよ。
沖縄っぽいよ
ね。なんですかね、やっぱり。
いや、沖縄っぽいですよ。嬉しいですよ。
あ、そうですか。で、町の人と、まあ、当然警官は対立をしてるわけですよ。で、取締り運動はもう何十年前からやってるから、そのたんびにこう、喧嘩をして、で、まあ、こっちが潰れたらまた違う人が出てくるっていう感じでやっていたんですけど、で、憎しみ合ってると思ったら、なんで、よく知ってる人がいるんですよね。顔見知りだから。ね、そう。だそういうなんか人間関係も、最初は僕はもう理解不能だったんですよ。で、なんでこんな仲いいんだろうって思って。で、中にはあれですよ。まあ沖縄県警の方で、仕事公務外で、まあこれもあんま言っていけないのかな。自分の個人的なあれで使命感と、うん、あと地元の人とこういうまあ仲良くするために、自分で回ってる人もいたんですよ。
自分で回ってる人。
そう。調べる、ね。そうすると当然なんかその人と町の人は親しくなりますよね。だからね、なんかね、その辺の感覚、人間関係の感覚もなかなか、沖縄っぽい、こういうの沖縄っぽさの一個だなと思って。
ああ、そうで
し
たね。
思いましたね。
だからそれね、ちょっとこう、ね、アンダーグラウンドだけど、ワンダーグラウンドって、ちょっと不思議な世界っていうことでね、書き手がそう書いてるので、それもまた面白いなって。
だからもちろん、ほら、ここの歴史の中でね、犠牲っていうか、まあ、いろんな血や涙を流すときた女性がいて、で、まあ、加害者は、例えば在日米軍だったりとか、まあ、そういう人が、ものがあって、で、まあ、女性たちがいるんですが、まあ、そういう、まあ、歴史とのギャップ、現在とのもあったし、まあ、そういう歴史を、まあ、今の人があんまりこう、まあ、むしろ蓋をしようとしていたっていう感じの、での、まあ、ギャップも含めて、まあ、一つの沖縄の歴史をね、まあ、うまく、まあ、聞い取ることができたかなというふうに思いました。
面白くてちょっと聞き入っちゃうんですけど、そろそろ曲を挟まないといけないんで、
音楽番組
で、音楽番組
で、そうだったんですか、音
楽番組ですから、音楽番組ですから、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ。
藤井さん、じゃあ今日どんな曲を準備してもらったか。
はい、今日はですね、ソウルフライユニオンというバンドをやっているですね、はいはい、中川隆さんという人の、満月の夕べという、これは
半歳、はい、の
震災、ね、はい、の時に作られた歌で、はい、まあ、未だによく流れる歌で、もう大好きな歌です、
はいはい。沖縄の匂いがそうですよね、この歌。
あ、そうです、
はい。はい、
藤井さん、もう一度曲名を。
満月の夕べですよね、はい、何度聴いてもかっこいいなっていうか、しみるなと思いますけど、僕は本当この人はもうなんかある種天才的なミュージシャンだと思っていて、もともとはもうものすごい速いビートの、まあ、ロックをやってる人で、はい、もちろん今もやるんですけど、まあ、途中から民謡とかね、あと労働歌とか、それから、まあ当然沖縄民謡も入ってね。で、とりわけ沖縄にまあ強い影響を受けていて、まあ大工哲郎さんの、カバーしたりとか、それから、まあ登川誠人さんと一緒に CM かな、なんか出ているはずですし、まあ、今沖縄ではわかると思いますけど、まあ当時、今はいないんですけど、まあ当時のメンバーの女性が、まあ、愛の手をね、入れたりとか。で、楽器も三線使ってますから、で、本人が弾いてますんで、非常に沖縄と、まあ密接な関係があって、今も一人で、ソロで、年に何回もこっちへ来てますよ。多分ね、近々5月ぐらいにやるんじゃないかな。
あ、そうなんですか。素晴らしい情報。
だから80年代の終わりから90年代、90年代って僕J-POP の全盛だと思うんですけどね、本当にいいバンドがいっぱい
出て、CD がいっぱい売れた時
期で、あの頃の人たちって、なんかもう、俺、これじゃなくて、いろんなフュージョンっていうかな、興味がどんどんどんどん広がっていくような感じがあって、ただ沖縄もこうやりたい、ブラジルもやりたい、あれもやりたい、これもやりたいっていう感じで。だからそこが面白かったんですけどね。
そうですね。まあその関係で言うと、まあ今日本沖縄普通にみんなが歌うようになった島唄を作った宮沢和美さんとかね、ザ・ブームも終わって、解散しちゃったけど、まあ彼なんかもその世代の人ですから。
まだに沖縄来てやってますからね。
やってますね。
あとね、あの人あれだよ、沖縄のね民謡を収集して、多分一番のコレクション持ってるんじゃないかな。
あ、そう
なんですよ。
宮沢さんが。
宮沢さん。
すごいな、さすが。
だからコツコツやってるんだよあの人。
面白いね、う
ん。コツコツやってるんだよ、ね、すごいよね、
うん。今の若い世代のミュージシャンがその90年代のバンドをみんなコピーして、うん、まあ聞いてやってますからね。
うん、なるほど。
だから本当にまあなんかお宝ですよ90年代じゃロックって。
いやだからね。
本当アライロングか。
J-POP ね、うん。もう洋楽より全然面白かったもんね。J-POP の方がね。
そうですね。
いいね音楽番組らしくなってきたね。
はい。はい。でね、あの一部はね、うんうん、この最初はこう沖縄アンダーグラウンドのことをお聞きしたんですけども、うんうん、そもそもは
そもそも沖縄に行きたいと、
ね、あこれもね、うん、やっぱり音楽番組的になりますけど
いいですね
僕はね19歳ぐらいの時に、うん、あの木梨昇吉さんと出会ったんですよ。
お出会ったというのはこう
あの、ね、東京、うん、そうそうそうで東京にあの僕は当時高校出て、東京に住んでいて、うん、で、まあ僕の、あの、師匠にあたる人がですね、うん、あの、木田さんとすごい仲良かったんですよ。
うんうん、
当時彼は、あの、その師匠は、当時ライターをしていて、うん、今政治家なんですけど、
うん、あの、ちなみにそのお名前も、
あ、保坂信人さんです。
あ、保坂信人さん。
今、世田谷区長をやってます。
区長やってますね。
で、時はあの、国会議員もやってました、
ね。あ、そうですね。
ええー。はいで、あの、木田さんとすごい仲良かったんで、うん、で、木田さん当時、なんか、どこも、なんか、所属はしてなかった時期なのかな、うん、だからよく保坂さん家に泊まったんですよ。
木田さんが。
そう。で、僕も、あの、保坂さん家の横にアパートを借りたんで、うん。うん、で、木田さんがいつもいるんですよね。うんうん、真冬なのにいつも半袖着たんですよ、なんか。
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
ガンガン暖房入れて、うんで。で、よく3人でビリヤードやりに行ったりとかしてたんですよ。で、木田さんが、あの、その保坂さんの事務所によく来てたんで、そこであの、三振一本持ってブラッと来て、うん、それであの、ハイサーおじさんとか、花とか。
なんて貴重な、本当にすごい。
聞いて、弾いてくれて、で、僕はそれを聞いて、もうびっくり、もう鳥肌立つような、なんか旋律感というか、うん、かっこいいと思って、で、当時はみんな割と、まあ、レゲエだとか、うん、ただパンクだとか、はい、なんかいろいろこう、それぞれもうみんなね、尖った連中はやったんだけど、うん、僕はなぜかそこで、まず民謡から入ったんですよ、実は。で、沖縄の民謡の、こう、なんていうかな、音階がもう本当にじっくり僕のあれにあって、うん、そこから入っていって、沖縄を知りたいというふうになっていって、うん、そこから沖縄通うようになっていったんですね、うんうんうん、だから最初の頃はもうこっちへ来ると民謡酒場ばっかり行って
あ、
ね、いろいろ聞いてましたね。
当時あります、ありますか、まだあるか、
ありましたし、割と僕は当時は高山によく
行って、あ、高
山ですか、千奈佐藤さんも聞いたし、うん、あの与辺愛子さんとかも聞いたし、
そうそう、まあ、いっぱい聞いてましたね。80年代の終わり頃ぐらいになります
ね。ですね。時期的にはそのぐらいかな。うん、で、そこから入っていって、だんだん、こう、もっと他の文化とかね、
うん、
もう、どんどん、こう、はまっていく、うん、いくわけですよ。で、いわゆる、まあ、80年代終わりから90年代にかけて、まあ、移住する人が多くなっていくわけで、うん、いわゆる沖縄美容みたいにかかって、うん、
はいはい、はい。
うん、まあ、移住者が増えたりとか、はい、あと、どんどんどんどんメディアもね、こっちの音楽を紹介したりとか、いろいろ文化を紹介するようになったりしていって、で、僕もだから、まあ、沖縄病みたいになったんですね。それで、まあ、こっちで家を借り、作ろうと思ってなかったんですけど、当時は、やっぱり、しょっちゅうな頻度で来ていて、
はい、
で、バイク借りて走ったりとか、うん、車借りて走ったりとか、うん、まあ、そんな感じですね、うん、でそういうまあ生活をまあ繰り返す中でこういうまあ沖縄アンダーグラウンドで描いた街の存在を知るという感じになるわけですね、
まあ、僕らもずっといたけどね、うん、なかなか切り込みが弱いというか、ね、まあ、住んでるとなかなかね、
すごいね、
うん、
東大元暮らしって言いますけど、うん、やっぱりなかなか、まあ、その僕の性格というか仕事にもよるんですけど、うん、やっぱり裏側見たいっていうかね、物事の、ね、まあ、人が見ないところを見たいし、うん、記録したいし、うん、伝えたいっていう思いが、うん、まあ、必ずあるんですけど、うん、でも、まあ、さっき言ったようにでもやっぱり当時はやっぱりどっか優等生的にちゃんと沖縄を知ろうみたいなね、うん、ことがあって、まあ、それはそれで当然正しいと自分で思ってるんですが、うん、やっぱり表面、片っぽの表面を見ていたっていうのがあって、うん、で、今はきちんと全体を見ようという気持ちになってますけどね。うん、
いやいや、でも
面白いね、木屋さん話聞いてすごい面白い、
共感できるっていうか ね、うんうん、我々の気づかないところを、うん、で分かってたんだよね、我々は分かってたんだけど、
そうそう、
改めてやると、あ、うん、そっかっていう感じが、
よくぞそこに踏み込んでくれたみたいな感じだよね、あえて見ないふりしてたというかさ、うん、
ここで書かれるね、あの小座の街の雰囲気とかね、うん、なんかもう60年の終わりから70年、僕はあの頃金に住んでたんですよ、うちの親が金で開業してたんです
、ああ
そうだ、
そうなんですよ、で、あの親戚が那覇にいるので、うん、月一でもあの金から通うわけですよね、うん、な親戚内に、うん、そうすると小座の街を通っていくわけ、60年代の、で僕ら子供 でそれを窓から見てるわけだから、 あの雰囲気、うん、で帰りは夜になるので、うん、あのネオンの雰囲気とか ね、
うん、まあ街の雰囲気はもちろん違うけど、金もやっぱり昔はね、
そうですよ、
もう特飲街だから
怖かったですよ、
今でもやっぱりかなり当時のまんま残ってますからね、うん、金は、
うん、うちは
雰囲気も残ってるしね、
カラビン投げられて大変でしたけどね、うんうん、
あのだから、そういうなんか当時のコザの様子、まあ、コザってのはまあ米軍基地ができてから広がった街なんで、うん、当時のやっぱりあの例えば黒人兵と白人兵が、うん、まあ、エリアが分かれたんですよね、飲む場所が、うん、でかかってる音楽も違うんですよね、うんうん、だからそこでばったり酔っ払ってお互いの街に入ったりすると、もう殴り合い殺し合いの喧嘩ですよ、
喧嘩、
そういうだからコザの空気っていうか、うん、当時の雰囲気がやっぱ資料を調べていったり、うん、当時の人にお話を聞いていくためにやっぱり分かるっていうか、うん、あ、当時はこういう風だったんだっていうのが分かってきて、うん、でだからこそこの街があって、うんうん、というような、うん、なんか立体的になった感じがしましたね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、うん、で次ターボの曲、
お
う
お
う、今なんかいい感じで、うん、こう白人黒人の対立があったみたいな感じだったんで、そういったところの曲を今日準備しました
よ、うん、あ、そうですか、
ポール・マッカートニーと、うん、スティービー・ワンダーが歌った、うん、あの対立をなくそうという、うん、エボニー&アイボリーを聴いてください。
はい、
エボニー&アイボリーでした、ポール・マッカートニーとね、
はい、スティービー・ワンダー、あー、これポールマッカートニーってね、あのマイケル・ジャクソンとか、ね、
そうそうそう、ね、ね、いろいろ、
いろいろとやって、
やって、う
ん、なんかいい、懐かしいですね、今
ね、
懐かしいですね、
なんかちょっとあの平和の方に向かっていくのかな、
そうそう
そう、世界はっていうような、こうちょっと春感があったけど ね、う
ん、ですね、うん、確かにそういうなんかコラボレーションがいっぱいあったような、うん、音楽の世界でも、
そ
う、いっぱいあったけどね、バンドエイドの、そうそうそうそう
そ
う。
それから30年ね、うん、まあ、どうなったんでしょう、分かりませんということで、
はい
はい、そうですね、またね、じゃあ沖縄の魅力に取りつかれて沖縄に来て、うん、で結局、はい、ね、このアンダーグラウンドの本を、ね、ものにしたわけですけども、
ね、そうですね、沖縄アンダーグラウンドの中で、うん、まあ、いくつか軸があって、で、うんうんうん、一本の軸が、うん、元進化からぬという映画なんですけど、これはもう幻の映画って言われていて、うんうん、1970年に公開かな、うん、で、もう監督は亡くなってしまったんですが、うん、当時は、だから、割と、まあ、基地労働者の、まあ、ゼネストとかですね、そういう活動が活発で、うん、それを内地から結構取材に行ったりとか、うん、記録に行ったりする、まあ、ドキュメンタリー作家が結構多くて、
なるほど、
そういうまあ流れの中で、まあ、作られた映画で、うん、元進化からぬってのは元でのかならないという、うん、まあ、沖縄の方言ですよね、うんうんうん、で舞台がやっぱり吉原なんで
小座の、
小座の、はい、でそこを撮ったもんなんですけど、うん、でその中には当然その、まあ、主役は中に出てくるその小座で、まあ、吉原で働いていた、まあ、売買人をしている女性の人とか、うんうんうん、から当時黒人兵の中にですね、うん、黒人解放運動に結構
参
っていたですね、
はいはいはい、
まあ原理を取ればマルコム X とかみたいな、まあ、審判結構いたんですよ、うん、今だったら考えられないですよね、うん、でそういう人が沖縄で集まったりとかして、うん、でそういう連中ともこの取材で知り合ったりとかして、うん、その記録が残ってるんですよ、うん、そういう意味でも非常にその、うん、まあコザの原風景を知る意味でも貴重な映画なんですが、うん、僕はその映画の存在を長年知らなかったんですよ、うんうんうん、でも僕はこっちで あの中井裕二さんっていう映画監督がいますよね。で今桜田劇場っていうのを映画館やってますけど、まあこの運営者なんですが、まあ彼がと僕はまあ知り合いだったので、彼があのその元新かからんぬ藤井君知ってるって言われて、知りませんみたいな、どこで見ればいいんですかって、いや見れないんだよって言うんですよ。でどこでやるんですかって言って、まあ見れないから、あのね版権を持ってるのが大阪なんですよ。はい、大阪のそういう、まあ、映画のライブラリーがあって、そこに行って、で、原版をお金払ってお借りして、で、共同監督だったんで、何人かの方がまだいらっしゃるので、その方に連絡を取って、まあ、当然映画を見て、当時のエピソードを、まあ、聞いたというようなことがあって、で、やっていくうちに、あのね、その元新かからんぬの第2弾を作ろうという話が、まあ、あったんですよ。
なるほど。
だけど、まあみんな病気になったりとか亡くなったりとかしたんで、監督は立ち消えになっていったんですね、でそこに僕が現れたもんだか ら,、だから藤井さんちょっとなんかそれを後引き継いでって言われてでその第2弾 の, その、まあ、軸になる話がその元新かからんぬの、まあ、主役みたいな感じなのかな、出てくるあけみちゃんっていうね、女の子がを探す旅っていう、
ああ
で今生きてることはこうも分かんないけどね、そうそう、もしこの放送を聞いてこれは私じゃないかっていう人が、ね、いらっしゃるかもしれないですけど、で、まあ、当然それはペンネームっていうかその源氏屋なんで、でそれを託されて僕が、で写真をね、あの結構撮って映画からプリントアウトして写真をたくさん20枚ぐらい持って、いろんな顔の角度をね、持って前原とか後原を回って、で、この人知りませんかみたいな、なんかね、俺は何やってんだ俺は、みたいなことをやってました。
そ
したら、あの、当時やっぱりもう、街がね、なんとか、当時そこで、あの、働いていた女性たちがそのままそこ住んでいたんですよ、しばらくの間。で、あと、まかないさんみたいな、そういう、こう、お世話をする女性も、したりして、あの、みんな集まってきてくれて、その子供らがそこ住んでるんですよね。で、みんなこう来て、あの人かしら、あそこの明美さんかしらとかみんな言ってくれるんだけど、やっぱりなかなか明美って一番
多い
名前ですよ。
なるほど、ね。
多いし、で、面影はあるけど年齢が合わないね、みたいな話をみんなしてくれるんですよね。で、そういうことを繰り返していく、言ったんですけど、まあ、最後は、まあ、残念ながら、まあ、なんか自分でオチを言っちゃうようですけど、まあ分かんなかったんですけど、でもそのまあ映画のまあ後をたどるうちに、もうこれも本当にもう自分自身の勉強になったですね。でどういうふうにまあ吉原ができたかっていうなんか歴史もほとんどねないでしょ
う。
まあ小座の沖縄市の歴史をまあ資料まあ編纂しているあの市役所の中にはね、そういう部署があって、そこにはあのそういう資料があったりとか、あのヒストリートっていうね、あの沖縄市がやっているあの資料をまあ展示するなんていうかな、まあ、博物館とまではいかないな、まあ、このぐらいのスタジオぐらいのスペースぐらいの狭いねのがね一番街の中にあるんですよ。でそこに行くとねちょっとその当時の写真があったりとかするんですけど、まあ、詳しくはあんまりそこには展示をされていないんですが、まあそういう歴史も分かってきて、やっぱ那覇と小座っていうのはね、あの同じ沖縄でも全然こう違う町なんだなっていうこともなんか肌身を持って分かったんです、
でもそのあのこのアンダーグラウンドに書かれたその元新かからぬの、でその先ほど言ったあの米兵たちがいたんだけど、それと関わり合う沖縄の若者たちがこうがの雰囲気がね、あの我々の側のでその人たちが今度70年だかな、コゾ暴動を起こすわけですよ、
ね、ああなるほどね、
でコゾ暴動を起こした時ちょうど僕沖縄にいたんですよ、あのその子内地に住んでたんですけど、ちょっとおばあちゃんが死んじゃったので、こっち来てたんですけど、で大人たちがこうテレビ見て大変なことになったねって言って言ったんですけど、でもそのコゾ暴動のその内地はどうだったかっていうのはね、まだ分かんないです。本当にあの暴力的だったのかどうかだったの、まあ、暴力的ではあったかもしれないけど、
それにコザボードのその現場にいた人とか見ていた人に何人か会いましたよ。
あった。
どういうふうにそのあれが広がっていったか、両言の火のごとくこう広がっていったみたいな、あの騒ぎがという雰囲気もね、あの聞きましたね。
まあ那覇では起こないわけですね。だからそれは先ほどおっしゃったように、那覇と 小座との違いというか、う
ん、そうですね、うん、だからもう内地から見るとその辺の違いっていうのが全然分かんないと思うんですけど、うんうん、もう本当になんか住んでる人の感覚が違うぐらい、うん、違うなと思うぐらい、うん、違う、あれですね、真逆と言ってもいいぐらい違います。
違いますよね、
僕ら80年代後半とかに、まあ、小座に遊びに行くわけですよ。あの外人がいっぱいいるディスコとかがあって、うん、あれ異国に行く感じでしたからね、うん、沖縄にいながら
本当ね、うん、
外人だらけでさ、うん、
いやいや、
ちょっと怖がりながら、
うん、那覇でもね、首里と那覇は違うんですよ、うん、
ですよね、
微妙に微妙
に だいぶ違うってみたいな
微妙に違うんですよ、
微妙ね、
うん、だから入ればね、うん、あの見れば見るほどなんかいろいろな違いが分かって、まあ面白いといえば面白い、ね、
でも音楽で言うとね、だから僕そういう形で小座に行くようになってで、うん、あの昔の例えば、コンディショングリーンとか、うん、紫とか、
うん、
その方々のインタビューもこの中入ってるんですが、うんうん、あの宮永一さんに会ったりとかして、はい、結構やっぱりね、あの僕も聞きましたね、うん、あの生では聞いてないんですけど、うん、やっぱ CD で、うん、聞きまして、でね、これもね、地元の、まあ、レコードショップにあの買いに行ったんですよ、うん、その辺の古いバンドのこと、うん、はい、で名前言っても多分20代の若者だったんだろうな、お父さんの子が、分かんない、それ何ですかって言われたんです。
なるほど、店の人は。そう。すでにそうなんだ。
すでに知らないんですよね。
ミュージックタウンで来たけどね。
そう、ミュージックタウンもあるし、ね、あの、ロックで町おこしってやったんだけど、うん、あ、やっぱりこれは伝説っていうか、うん、昔の音楽なんになっちゃってるんだなっていう、かっこいいんですよ。うん、だってもうね、これからベトナム戦争に行くとかっていう直前の米兵とか、うん、あるいは帰ってきた、米の前で、まあ、やるわけですから、ね、うん、殴り合いとか、もう、斧の投げ合いとかなんて、まあ、当たり前で、
うん、そろそろ、
あ、そうそう、
ちょっと聞いとかないと、ごめんなさい、すいません。
私ね、このアンダーグラウンド、うん、沖縄アンダーグラウンドをね、うん、読んでですね、うん、むき出しな感じがして、うん、ね、僕は、多方麻坊で、ジャガタラ持ってくることは多分ないだろうなと思ったんですけど、今日は、ジャガタラ、暗黒大陸ジャガタラっていうですね、あ、もうマイナーなバンドなんですけど、うん、このバンドの、ヘイセイっていう曲ですね。うん、どうぞ。はい、皆さんすいません。暗黒大陸ジャガタラで、ヘイセイでした。はい、もうちょっとマイナーすぎて、すいません。ということで。
いや、かっこいいですね。やっぱり今聞いてもね。
ありがとうございます。で、僕は最後にちょっとお聞きしたいんですけども、はい、ここにね、もう一つ本持ってきたんですよね、
はい、
沖山真知子さんって方の、はい、これ底辺の女たちですかね、はい、これはもうアンダーグラウンドの一番最後にですね、うん、すごく印象的に残ってるんですけど、この沖山真知子さんってことをインタビューされてるんですよ、
藤
井
さん。
そうですね、うん、多分僕が最後のインタビュアーだったんじゃないですかね、うんうん、まあ、さっきいろんな軸があるって言いましたけど、うん、まあ、この沖山真知子さんも、まあ、一本の重要な太い軸なんですね、うん、で沖山さんっていうのは真知子さんっていうのはこれペンネームなんですけど、うん、その、まあ、底辺の女たちっていうのはですね、当時彼女、高校の時に、沖縄市小座のテリアってとこにいたんですよね。うんうん、で、テリアってのは昔黒人街って言われてて、うんうんうん、そこにいて、そこで働いている女性たちのために手紙を書くことをしたんですよ。うん、で、そういうことがあって、まあ、非常に、なんていうかな、地元のそういう、女性たちの生活に密着した、うん、っていうか、当時の様子をよく知っている方だったんですね。で、たまたまこの本を、底辺の女たちを、古本屋で見つけたんですね。
おう、
で、見つけて、うん、で、この本を作った編集プロダクションの人に電話をして、連絡を取れないかと、いうことで、うんうん、当時はね、宮古島かな、うん、におられたんですよね。
うん、宮古の、
ね。で、会いに行って、うん、で、ちょっと病気を、まあ、されていて、うん、まあ、療養中だったんですけど、うんうん、で、当時の話を聞いたり、インタビューしたんですけど、で、また会いましょうねとか言ってて、うん、で、そこから何ヶ月、1年ぐらいかな、したんですけどね、連絡が、まあ、僕、共通の知り合いから入って、うん、まあ、亡くなったということをですね、うんうん、知りまして、やっぱりそこのとこで自殺をされたんですよね、うんうん、まあ、これはまあ、本に書いちゃったから言いますけど、うんうん、だから結局会ったのは1回だけなんですよ、うんうんうん、でもうすごい何時間も話したんですけど、うんうん、 でやっぱりね、彼女自身というか彼女の知ってるやっぱり宮古とか、あるいは宮古とか石垣とか、うん、もっとその周りにいっぱい周辺の離島がありますよね、はい、で当時コザで働いていた人は、うん、そういう離島からみんな働きに行っていた女性で、うんうんうん、でそういう人たちが、まあ、戦後働いてお金を作って、まあ、お金を送ったりとかね、うんうん、お金を貯めて帰ってきて、やっぱり離島で、まあ、老人ホームとか入ると、うん、そこでやっぱりね精神を病んでしまうとか、うんうん、本人は、まあ、錦の御旗じゃないけど、うんうん、まあ、頑張ったっていう気持ちで帰ってきても、やっぱり地元でなかなか受け入れてもらえないと、うん、っていうのがあって、うん、やっぱりそこでね、なんていうかな、精神を病んでしまうというか、うんうんうん、っていう方が多かったっていうのを沖山さんから聞いて、うんうん、まあ、すごくもうリアリティがありましたね、うん、でやっぱりその当時、まあ、中でも小座でもそういう売買春で働いていた人たちは、うん、やっぱりそういう離島の人が多かった、
う
ん、それから奄美の人も多かったんですよね。
そうですね。
で、
ちょっと差別もあってね。
そうそうそう、昔大島っていう言葉は、ね、うん、奄美大島の大島なんですけど、うん、大島の差別語だったんですよね。
あ、そう。
はい。
あ、そうなの、
で、昔の新聞見ると、喧嘩沙汰、また大島か、みたいな見出しがある。
うん、あ、そう書いてましたね、これね。う
ん、で、それは奄美人のことを指す。奄美から来た人を指すんですよ。うんうんうん、で当時はやっぱり米軍基地の建設で特に小沢にいたには労働者がそう足りなってなかったんで、うん、離島とか奄美の人が貧しかったから、うん、みんな小沢で稼ごうということで、うんうんうん、来たんですよね。だから実は沖縄アンダーグラウンドで血や涙を流したのは実は離島の方や奄美、うん、の人、女性がすごく多いんですよね、うんうん、そういうこともね、やっぱり取材しながらすごく分かってきて、うんうん、戦後ね、いくつか米兵に殺害された、はい、まあ、そういう当時ね、うん、まあ、当時は旅館とカフェとか行ったんですけど、うんうん、そういうの女性がね、まあ、殺害された事件があるんですけど、うんうん、犠牲者はほとんどやっぱり奄美の人ですね。
あ、そうですか。この中でね、沖山さんが、沖山さんは、まあ、別に買収してたわけじゃないんですけど、うんうん、それを横目で見てたんですけど、うん、その買収してた女の人たちのことをして、うん、底抜けに明るかったと。
なるほど。
で、私は彼女たちのことが大好きだったと。
なるほど。
って言うんですよ、うん、そこがね、もう本当涙出ちゃうというか、うん、単純に排除したい、さっきターボが言ったように、うん、いい悪いじゃなくて、うんうん、ここに生活があって人間らしい血の通い合いがあって、うんうん、でそういうのがあったんだなっていう、うん、でそれをちゃんと残してくれた沖山さんとかですね、藤井さんが ね、そこにやっぱり人間 の血が通ってるところがあると思うので、うんうんうん、だから非常にいいなっていう、うん、
ありがとうございました。さっきのね、紹介した元進化からの中にも、うんうんうん、映像としてそういう今おっしゃったような女性たちがいっぱい残ってるんですよ、うんうんうん、で底抜けに明るくね、なんか笑ってるところとか、うんうんうん、生活をしてるところがあって、うん、なんかね、あ、こういうふうな生活をしていた、まあ、半分住み込みのような感じでね、うんうんうん、まあ、生活をしていたんで、よくわかりますよね。で、沖山さんがね、よく言っていたのは、なんかね、鍋、うん、沖縄鍋、新米鍋って言いますよね。新米鍋に、豚肉を炊いて、うんうん、似てで、まあ、女性たちがそこをみんな集まってきて、うん、そこから肉を取って、うん、でご飯をかけて、
かけて
食べていって、うん、っていうね、なんかそれをみんなわーってやってるっていう感じがよく言ってましたけど、うんうん、なんかね、想像できそうな感じでしたね。
まあ話尽きないですね。
話尽きないですね。でもなんかあれだね、僕らのラジオがささやかだけどちょっとアーカイブとして今日の話を聞いてとってもよかったね。
そうです ね、はい。じゃあそろそろですか。
はい、
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、最高です。
また沖縄のね、仕事をして私たちをいろいろとあれしてください。
いろんな方向に目を見せてください、
ね、
見せてください。はい、はい、
次回の放送は5月13日ですね、はい、もうゴールデンウィーク明けてますね。
明けてますね、
はい、水曜日20時からですね、はい、FM 那覇ですね、うん、78.0MHz でまたお会いましょう。
はい。
ね。藤井さん、今日どうも。
どうもありがとうございました。
はい。はい。じゃあ、よろしいでございますか。
はい。
はい。マボ
ー。ターボーの。
まちづくり、ハッピーレディオ。でした。
コロナに負けないよ。
負けないよ。うん。